おはようございます。私は成長の家本部講師の中村達夫です。第3回目の本日は、前成長の家総裁谷口清張先生著、言葉が人生を作るをテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。ここ数年、フィギュアスケートにおいて男女ともに日本勢が活躍しています。今まであまり関心のなかった私でも、放送があるとついついテレビの前に釘付けになってしまいます。その中で喜怒哀楽のはっきりしている織田信成選手を知っている方も多いと思いますが、彼は戦国武将の織田信長から数えて17代目になるそうです。1582年の本能寺の変で信長が亡くなってから約430年、その間、織田信長の子孫、信成選手にとってのご先祖様は約1万3000人もおられるとのことですが、そのうちのたった一人が欠けても、現在フィギュアスケートで活躍している織田信成選手が存在しないことになります。しかしこれは彼だけの話ではありません。私たち一人一人にも同じように何千何万というご先祖様がおられたからこそ、今の自分が存在するのです。本日のテキスト、言葉が人生を作る64ページから65ページを一部省略して朗読いたします。皆さんには誰にでもご祖先がある。このご祖先がなければ、あなたは今ここに生まれてきてはいないのである。たくさんある直系のご祖先の中の一人でも欠けると、あなたは今この世に生まれて、この体を持って生活していないことになる。だから、目や耳や、手や足に感謝するなら、ご祖先にも感謝できないはずはない。だから毎日ご祖先のお祭りしてある仏壇か神棚の前で、彼らの法運などのお経をあげて感謝しようではないか。さらに直系のご祖先といってもたくさんあるが、その一番身近な人が父母である。もし父母がいなければ、あなたはこの世に、この体で生まれては来なかった。だから当然父母には感謝できるし、感謝するのが当たり前である。あなたの目や頭や手や足に感謝することが当たり前のように、まず父母に感謝しよう。そしてその感謝を言葉や笑顔に表現するのだ。とりあえず朝起きたらおはようございますの挨拶をしよう。おはようだけでもよい。ブスッとして言うのではなく、ニコニコ顔で明るく言うのだ。これが父母に感謝するという練習曲である。朗読を終わります。ただいま朗読しました5文章の中に、カロの法とありましたが、これは成長の絵のお経の一つです。皆さんはご先祖様が何人おられるか数えたことがありますか？一番身近なご先祖様であるお父さん、お母さんが2人、祖父、祖母で4人、父母と合わせると6人、そのまた父母で14人、そのまた父母で30人、どんどん増えていきます。自分から10代遡って計算すると、2046人のご先祖様がおられたということになります。これらのご先祖様、一人でも欠けていたら、今の自分が存在しないと考えると、非常に感慨深いですね。日本発祥のスポーツに駅伝があります。それぞれの区間の選手が、自分の力の限り走って、次の選手に助けを託す。託された選手は前の選手の思いを受け、次の選手に助けをつなごうと一生懸命走ります。次々と手渡されていく助けには、それぞれの選手の汗と思いが染み込んでいます。それと同じように、私たちの命は、ご先祖様から託された助けです。ご先祖様からいただいたこの命を私たちもまた、次の世代へと託していくという積み重ねが人間の壮大な歴史です。この歴史の流れの中に私たちもいるのです。いくら綺麗に咲いていても切り花がいつか枯れるのと同じように、私たちの人生もご先祖様という根っこを切ってしまうと、一時は繁栄しているように見えても枯れてしまいます。本日のテキストはありませんが、成長の創始者、谷口正夫先生はご著書、真理は生活にありの13ページから14ページで次のように説かれています。朗読いたします。人間が幸福に生活するための基礎工事というべきものは、生命の基礎をしっかりさせることであります。 人間の生命はどこから来たかと申しますと、神より来たり祖先を通じ、父や母を通じて、神の生命が人類発祥以来何億年間かの長期間にわたって体験し、自然と戦い、環境と調和し、生きながらえるにはいかに内部の生理作用を調整すべきか、外部の破壊力をいかに防止すべきか、などなどの知恵を獲得発展させて、それを生理学的に言えば遺伝因子の中に、心理学的に言えば潜在意識の深層に保存して、現実の自己という個生命となって顕現しているのであります。それだから人間は自分一人の力で生きているなどと個人主義的なことを言っても、それは嘘であり、神と先祖と父母との生命と知恵と愛とに生かされ、導かれ、守られて生かされているのであります。誰の世話にもならない自分の力で生きているのだ、とたとえいくら豪語してみましても、それは実は空いばりでありまして、卵細胞の中には自分がこしらえたものではない、祖先や父母が経験によって積み上げてきた不思議な知恵が遺伝因子の中の微妙な記憶装置の中に組み込まれていて、そこから出てくる外界に対する適応力によって、私たちは温度の変化や湿度の変化や食物の変化に対しても順応することができて、今ここに生きているのであります。今ここに生きているということは、同時に今ここに生かされているのだということを言い換えたに過ぎないのです。朗読を終わります。私たちは自分で生きてきたように見えても、実は生かされてきたのだという事実をはっきりと認めることが大切です。神の生命が先祖、父母を通してこの世に顕現しているのが自分であり、父母をはじめ多くのご先祖様を通して初めて今私たちがここにいることができるのです。たとえ両親がどんなに無慈悲に見えても、私たちは両親がいなければこの世に生まれることができなかったのです。聖著の絵では、大地は神様、根は先祖、幹は両親、子孫は枝葉、枝葉に花咲き良き実を結ぶは親に紅葉、先祖に供養と言います。大地にはすべての生命を生み出す根源があり、養分があります。それにつながるのが根、つまり先祖であり、父母は幹です。先祖の根を通して初めて幹が栄え、幹を大切にすることによって枝葉が栄える。私たち人間の生命の幹は父母ですから、父母に感謝し、父母を大切にすることなくして、枝葉の子孫である私たちが栄えることはありえません。私たちが幸福な生活を送ろうと思うならば、その基礎である私たちの生命の根源者である親、そして先祖への感謝が大切であるということですね。ここで娘さんの不登校に悩んでいたある若いお母さんの体験を紹介します。この方は子供の頃からお母さんが熱心な聖著の家の信徒だったのですが、自ら進んで聖著の家に関わろうとはしていませんでした。ところが、お子さんのことがきっかけで、聖著の家を学んでみようと思い、聖著の家の布教、伝道の中心拠点である教科部を訪ねられました。聖著の家講師から指導を受けると、子供の問題は親の問題です。お子さんの学校嫌いは、あなたが両親に感謝できていないからではないですか、と言われました。しかし、そのように指摘されても両親を恨んでいるわけではないし、嫌ってもいないので、その意味がよくわからなかったそうです。家に帰ってからも考えていると気がついたことがありました。子供の頃、両親が共働きだったため、友達は家族揃って行楽に行くのに、自分はどこにも連れて行ってもらったことがなかったことに不満を持っていたことを思い出しました。特に母親に対する不満の心が強かったのです。大人になってからはすっかり忘れてしまっていたのですが、その不満を解消することが必要だと思い、子供の頃を思い出して、父母にお世話になったことや、良いところを紙に書き出し、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございます、と唱え続けることを実践しました。これを数年続けているうちに、いつの間にか母への不満が消え、感謝の気持ちに変わっている自分に気がついたそうです。それからは、何に対しても感謝できるようになり、出会うことすべてに感動するようになったそうです。すると、悩んでいたお子さんも明るくなり、 元気に学校に通うようになったということでした。聖鳥の絵の根本的な教えが示されている大調和の真理の中には、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬとあります。人間は神の子として、本来神様と同じ無限の力を持って生まれてきたのですが、そういう私たちは、父母を含む数多くのご先祖様を通して地上に生を受けているのですから、父母やご先祖様に感謝しなかったならば、神様の心にかなわないことになってしまうのです。本日のテキストではありませんが、谷内正先生ご著書、神真理を告げたものの108ページから109ページで次のように説かれています。朗読いたします。あなたたちの祖先の霊魂は、真理を深く自覚する程度に従って、その神通力を増し、あなたたち子孫を守ってくれることになる。肉体では到底予知し得ない突然の災厄も、霊の世界においてはその兆しを見ることができるのであるから、神通力を増したそれは、その災厄を何らかの方法であなたたちに知らせてくれ、知らすことができなくとも、他に何かの事情を起こして、あなたたちがその遭難の場に自然に近寄らないで済むようにしてくれるのである。朗読を終わります。ここに説かれていますように、ご先祖様は既に私たち子孫を導いてくださっているのですね。ですから、供養が行き届いてご先祖様という根が生き生きすれば、枝葉である私たちも緑豊かに生い茂り、繁栄することができるのです。ご先祖供養について、詳しくは、全国各地で毎月開催されている連生会などの聖鳥の家の行事で学ぶことができます。まだ先祖供養をされていないという方がいらっしゃるならば、ぜひ、ご先祖様への感謝の供養を始めてください。きっとご先祖様が喜んで、あなたを優しく包んでくださり、幸福へと導いてくださるに違いありません。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。